77.1 社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝く街づくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き慣らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和7年3月3日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
FM 諫早河野律子です。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、 FM 諫早にじらじスタジオから1時間本日は収録放送でお送りいたして まいります。
明るくやってくる
今この力、始まる力、やってゆくんだみんなで、どんな時でも力を合わせ乗り越え、
九州ガスホールディングス。
はい、今週も始まりました。河野律子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかね、あれよあれよで、あっという間に300回でございます
。すごい、300回おめでとうございます、
ね、1年間ってなんとなく50週あるんですよね。
おお、なんとなくね、
365日やから、うん、なんとなく50週なので、うんうん、毎週月曜日の放送ですから、
うんうん、
1年間で50でしょ、
うん、
だからちょうど、
ほぼ、なるほど、
ほぼほぼ6年、
うん、
という感じなんですね。6年
か、うん、
3月が正式には3月が終わると6年なんです
ね、うん、はい、
はい、その 記念すべき300人目のゲスト様としてお越しいただいております、うん、プロバスケットボール B1 長崎ベルカ代表取締役兼 GM 伊藤拓磨様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。私300人目で良かったですか？
いやいや、むしろむしろねえ、
いやいや、これは本当にたくさんの社長がいらっしゃる中で、
はい、
300人目と
記念すべき、
うん、ありがとうございます。
積み上がって300でございます、
ね、本当ですね、
ほぼ300名なんですよね、
うん、うん
うんうん、
ありがたい、
驚いてしまう、ねうん、皆様それぞれにいろんなこう、うん、なんていうかな、人生の流れがあって、
はあね、299人の人生を聞いてきたわけですね。
そうそう
すごいことです、
ね、いろいろあるよ、
いろいろありました、確かに、うん、
で、まあ、伊藤社長も結構すごくて、もともとお生まれはは
い三重県鈴鹿市になります。
鈴鹿といえばサーキット、
サーキットです、はい、
そんな感覚なんですか、鈴鹿の人ってやっぱサーキットなんですか。
サーキットですね、私の中学校がもうサーキットから自転車で、まあ、5、6分のところなので、もう本当に鈴鹿サーキットレースっていうのはもう身近にありました、う
ん、音とかやっぱの聞こえて、はい、フォンフォンフォンフォン
聞こえます。
あ、そうなんだ、はい、
我々で言うとこの大村ボートみたいなもん
なるほど、ね、
そうかもですね、
はい、確かに、は
い、なんでレースが始まるとすごい街中が外国人の方がたくさんいて、うん、道が混んでっていうことですね、はい、
素敵な環境ですよね、
うん
うん、どういうところか皆目見当もつきませんけど、その鈴鹿という街がね行ったこともないのでね、
うんうん、
どういう少年だった、拓磨少年。
やんちゃでした。
やんちゃ。
はい。もう小学校3年生からバスケットを始めたんですけれども、うん、もうバスケット、バスケット、バスケットで、うん、まあ正直、まあここだけの話、勉強はそこまで得意でもなく、好きでもなかったのが少年時代です。
ご兄弟は？
弟がいます。
お二人？
そうです。弟が一人で、弟は今実はアルバルク東京という B1 のチームで GM をしております。
すごい。
その先だってアルバルク来ましたから、長崎にも兄弟対決ですよ、
うんうんうん、うわすごいな、
は
い、
まあ、弟は選手としてももう結構な、何年ぐらいですかね、結構な、7、8年プロで、う
ん、レイカーズですかね、
レイクスアルバルク東京、最初は、まあ、B リーグの前の JBL、NBL というところで、アルバルクでプレーをし、その後北海道でも少しプレーをして、でレイクスでキャリアを終えました。
いくつ違いですか？
4つです。
4つ。
はい。
身長ほぼ同じですよね。
ほぼ同じです。
ウィキペディアで調べましたから。1センチ違いぐらいですよ。
はい、私の方が1センチぐらい高いです。
高いです、ね。
良かったです。
ウィキペディア的にはそうです。それ
はい。
おっしゃる通りです。はい、
なるほど。
すごいな。でかいのが2人。
うん。ね、お母ちゃん大変。
お母ちゃん大変。飯は食うし。
うん、
まあでもって言っても私たち私で182、3ぐらいなんですけども、うん、コート上にいるとすごく小さく見えるので、
う
ん、
そうそう、一番小っちゃい人ぐらいですよね。はい、
ですね。
まあまあ、うん、まあまあ、うんうん、
まあ小さく見えるので、うん、よく街中で皆さんに思ったより大きいっていうのは言われ、
なるほど。
まあ、そうね、隣に2メーター3とか4とかいるとやっぱ小さくは見えますよね。
うん、はい、僕息子2人でもう2人とも30代で家庭持って子供もいるんですけど、うん、やっぱり180ちょいで、
うんうん、
で未だに社会人でなんちゃってバスケやって、
おすごいですね、
だからもう親子で見に行ってるんですよ、うん、アリーナ、
あ、
ありがとうございます。
それで、うん、ちょっとちっちゃめの選手がコートにいると、
うん、
あれが俺ぐらいやからって
ああ、なるほどね。
そうそう、
はい、
そんな感じやね。
そうか。
そしてもう高校の時からもアメリカ行かれるんですよね。
そうですね。はい、まあ、中学校卒業してから高校に、高校はもうアメリカに留学ということになりました。う
ん、それはなぜゆえに？なぜゆえに？
バスケットが好きがゆえに。
ゆえに。
もうそれだけですね。別に本当に当時中学校の時勉強が得意なわけでもないですし、バスケットが上手くなりたいっていう思いだけです。
そしたら、まあ、極端な言い方する、うん、NBA の選手になりたかった。
当時は NBA を夢見ていました。
夢見ていて、 あ、どうぞどうぞ。じゃあもう中学の時からでかかったってことですよね、うん、
中学校から今ぐらいありましたね。180ありました。
でかい。中学校で180あったらでかいよ、
うん、目立つ、うん、
そうですね、大きい方だったと思います、
うんうん、
中学バスケと高校バスケはネットの高さほぼ一緒ですよね。
一緒です、
一緒ですよね、
はい、うん、
だから180あったら、うんうん、ダンクっぽいことも
ぽいことは、中学校の時はできなかったんですけど、うん、私アメリカに留学して、うん、その留学してその日に当時ホストファミリーの家族が気を使ってくれて、うん、こう体育館を用意してくれて、みんなでバスケットしようみたいな話で、まあ、あの、うん、本当についてすぐバスケットをしたんですけども、うん、その時にすっごいテンション上がって、アメリカというテンションでバスケをする中でダンクできるんじゃないかと思って、うん、やってみたらダンクができたっていうのが初めてのダンクでした。はい、それぐらい単純な。アメリカに来たから上手くなったんじゃないか、うん、高く飛べるんじゃないかっていう思いでやってみたらできたっていうのが初めてでしたね、その後数回しかできなかったんですけども、
はいはい
はい、その時はすごくアドレナリンが出てアメリカにいるっていうことで、うん、まあ、できたっていうのはすごい覚えてます。
できるって思うんやろ
う
ね、
体が、ね、
はい、
うんうん、
やっぱ単純ですからね。でもしかも中学校3年生、まあ、中学校3年生卒業してすぐだったので、はい、
それでその中3でアメリカ行くっていうところの、そのご家族の決断っていうのがあるじゃないですか、うん、
そうですね、いやもうそこが
少年はさ、
はい、
俺はバスケやりたいんだっていいけど、はいはい、そこのご家族の決断ってどうだった、う
ん、やっぱそう考えるとやっぱ両親がすごいなと思うのは、両親当時パスポートも持ってなくて、自分たちが海外に行ったこともなく、
うん、
飛行機も一度ぐらいしか乗ったことがないんですね、
うん、
まあ、ただ私の父親がですね、あの、私と弟が生まれた時にやっぱりこう旅をするべきだと、やっぱり母親の元から離れて自分自身で若いうちから、たくまは北海道、弟大使って言うんですけど、大使は沖縄みたいな、でもうとりあえず母親の元から離れて自分自身で生きてこう学べというのを言ってたそうなんですね、はい、なんでまあ2人とも結局アメリカに行ったことにはなるんですけども、まあ、父親の方がやっぱり遠く出て、まあ、もう両あの家族の元を離れて一人で生活することが、まあ、その子供のためになるんじゃないかっていう思いがあったので、私がアメリカに行きたいって言った時はもう行ってこいと。
うわすごい。
まあお金もかかるわけじゃないですか、うん、それなりに、
はい、うん、確かに、
はい、
ね、うん、やっぱりお父さんお母さんも勇気いったと思う、うんうん、
そうですね、うち実は実家がうどん屋さんなんですよ。
あ、そうなんですか、はい、鈴鹿うどんですか。
鈴鹿、ですね、どちらかというと関西風で、なんでうどん屋さんがですね、町のうどん屋さんが2人の子供をアメリカに行かせるっていうのは、うんうん、はい、相当だったと思いますし、まあ、流行ってはいたんですよ実は。
今もそうですか。
今はですね、うどん屋さんではなくて、うちの母親が、うん、まあ、父親は亡くなったんですけど、母親が今は夜オンリーの、まあ、居酒屋っぽいお店で締めでうどんが食べれるよみたいな感じなのを未だにしています。元気です。
和のお店ですか。
もう本当居酒屋、なんか和の感じで、う
ん、
はい、で
締めのうどん、
うどんで、うん、うどん、当時はうどん屋さんだったんで、うどんは自分たちでこう自家製でやってたんですけど、今やっぱそれがやっぱりかなりの労力がかかるということで、うんうん、なんとうどんは五島うどんを
あ、
はい、まさかのご縁が、
はい、だちが買って送っております。
あ、そうなんだ。
いや、賢明な、あの、賢明だと思います、
はい、
いや、うん、僕ねやりたいんですよ、
はい、
五島うどんと島原のそうめんを、
はい、
うん、
あ、そうですね、
やりたいんですよ。
あれは乾麺やから、
はい、
食ロスが少ないじゃないですか。
ですね、
確かに、
うん、しかもやっぱだしに、だしを吸い取ってくれるので、うん、うちのこの、あの実家のうどん屋さんもすごいだしが売りなんですよ、
うん、
だから五島うどんと相性がバッチリして、
へー、行きたい行きたい、
はい、
それもっとアピールしたらいいじゃないですか。
あ、そうです、
行きたい行きたい。
でもうちの母親もなんかこう、まあ、本当になんかひっそりと、もうまあ従業員の方も2人3人でやっているので、もう本当にあの、まあ、半分趣味って言ったら怒られるかも分かんないですけども、まあ、本当にあのいろんな人とこう 話を楽しむ 話を楽しみながらやってる感はありますね。
うわ素敵ですよね。鈴鹿に行ったら寄ろう
寄ろう寄ろう
絶対寄ろう。た助けというところです。
助け
助けです。
どういう
太いにあの太いに助けるつけるですね。
太い助ける、
はい、
あ当時は助けうどんだったわけ。
当時はうどんの助けでした。
あうどんの助け
残ってるわけですねそれはね、はい、名前はね。
うどん屋さんで39年間。
あすごい、
はい、サンキューという、うん、もうありがとうっていう時にあの店を、はいうん、閉めました。
お、
は
い、じゃあその頃なんかうどん食いに来よった若者が今飲みに来よるんじゃないですか。
あ本当その通りです。
お母ちゃんみたいな
ですね、うん、もう僕の友達とかが行ったりだとか、うん、本当その当時の子供が、うん、もうそんな感じで使ってもらってるらしいです。
素敵な店
です、うん、いいですね。
チェックしとこういつ行くか、うんう
ん、ぜひぜひ
ぜひぜひ
お越しください。
素敵。
そしてアメリカに行かれてやっぱり選手を目指す。
そうですね、当時は最初はやっぱりもう NBA の選手と目指してたんですけども、うん、私が行った高校というのがかなりの強豪校、
うん、
で実は後輩で弟も同じ高校に行くことになったんですけども、うん、後輩であの千葉ジェッツの富樫勇樹選手。
あ同じ学校なんですか。
ですね、
重なってるの。
あ全然です。
全然
年が離れているので。はい、あとあれですね、 NBA のケビン・ドゥラントっていうすごい選手がいるんですけど、彼なんかも、私の後輩で弟とのチームメートで実は今でもこういう関係があって。
あらすごい。
はい、なんでチームメートで当時弟がキャプテンで、うん、ケビン・ドゥラントがチームメイトに
い
て。
すごい。
はい、なんで、まあ、なので、うん、私弟はあのキャプテンだったので試合にも出て活躍はしてたんですけど、うん、私が行った時は同じポジションですごい選手もいて、うん、なかなか試合に出れなかったんですよ、うん、はい、なので、まあ、行ったはいいもののもう壁にぶつかってもう、うん、あ選手として厳しいんじゃないかなっていうのは結構早くから感じてました、まあ、選手として難しいっていうのも、まあ、NBA の選手として無理なんだろうなっていうところですね。
なんとなく気づくんですね、
はい、
そしてそのコーチ業っていうか、うん、そういうところに転換するなんかこうタイミングってあるんですか、ね、
はい、それが19歳の頃なんですけど。
19歳、
はい、
うん、早いですよね。
はい、早いと思います、うん、私中学校卒業してから、うん、アメリカに留学したんですけども、うん、いわゆる中学校3年生っていうと、うん、まあ、小学校1年生から数えると9年生になりますよね、
はいはいはいはい、
9年生、
はいはい、
でアメリカでいう9年生っていうのは、うん、高1になるんですよ。高校が4年間なんで。
おお、
なんで日本の中3、うん、9年生を終えてからもう一度アメリカの高校1年生9年生をやることによって、
うん、
いわゆる日本の高校3年生、うん、アメリカの高校4年生の時に19歳になってしまい、年齢制限でプレーができたくなるっていうことを当時のヘッドコーチに伝えられ、でもまあマネージャーとしてはいていいよ、どうっていう話をされたんですね。いやもう本当に当時は悔しくて、何のために私はアメリカに来たんだみたいな思いがあったんですけども、家に帰ってまあ当時ベッドに入っていろいろ考え始めて、で最初はどうしようかなっていう悩みから、もう本当に時間が経つにつれ自分がコーチだったっていうことを想像し始めて、そしたらなんかワクワクしてきて、もう朝方にはいやこれコーチやりたいなって思い始めて、次の日に、高校のヘッドコーチのところに行って、マネージャーになりたいです、コーチの勉強したいですっていうのを伝えたっていう、
一晩です、
はい、
すごいスイッチが切り替わったっていうやつよね、
もう本当に、
ね、
一晩の中で悔しい感情から、もうワクワクでしたね。
すごい、
はい、
ワクワク。
なんで当時からやっぱ指導者というのに興味があったんだと今考えると、
振り返ると、
ね、振り返るとで、はい、ありますね、はい、
面白いですよね。
すごい、一晩で
絶望から希望へ。
あ、もう本当にもうその通りです、はい、
ワクワクしたんでしょうね。
ワクワクしましたね、
はあ、でも普通は3日ぐらい泣くよね、
ショックでね、
悔しくてね、
でも当時中学校3年生の時に、まあ、当時の、クラスメートから、 あのタクちゃんって言われたんですけど、タクちゃんってあの NBA の選手になるのって言われた時に、僕聞くとどうかな、難しいかも分かんないけど、もしかしたら日本代表の監督になるかも分かんないって言ったんですよ。それ覚えてるんですよね。だから、まあ、行く前から実は自分はそっちの方が向いてるっていうのを思ってたのかなっていうのは、
すごい、
なんか教えることが好きっていうのはあったんだと思いますね。
でもこれいずれ実現する話なんでしょうね。
全日本ですか、
いずれ。
それは最近よく本当にいろんな方から、まあ、今はコーチ業やってないんですけども、やっぱいろんな人から、やっぱ僕のコーチの時を知ってる人からは、またコーチやりたいんでしょっていうような話をされるんですよ。で、私自身一番こうやっていて情熱を感じる楽しいのは実はコーチなんですよ。ただ別に私はあのプロなのかとか高校とかあんまりこだわりはなく、まあ、本当に中学校でも小学校でも高校でも教えることは好きなので、いつかやってみたいなっていう思いはありますけども、どうですかね、日本代表は。
まあ、言うと現実化するからね。
はい、日本代表になった時もじゃあ出てもらわなきゃ、今度肩書き変わるんで。
そうね、
はいはい、
その時は社長さんっぽい人で、はい、お招きください。はい、
いやすごい、今度アメリカから今度日本に帰ってくるタイミングっていうのは、アルバルクですよね、今の。
そうですね、はい、それはですね、アメリカ、まあ、本当にそれからあの日本 あのアメリカで高校4年生の時にマネージャーをしてコーチングを勉強して、まあ、そこからアメリカの大学からお声掛けをいただいたんです。実はもう奨学金、アメリカでフルスカーラシップって言って、もう全部奨学金免除、学費も免除で、食費、生活費全ても学校、大学が出してくれるっていう奨学金をいただいて、はい、でコーチの勉強をすることになったんですけども、まあ、本当に、結果として4年半大学には行ったんですけども、本当にたくさんの知識経験を得て、で私自身もうインプットも大事なんですけども、アウトプットどんどん学んだことを出したいなっていう時に、今のアルバルク東京、当時はトヨタ自動車アルバルクからアシスタントコーチでどうかっていうお話をいただいて、まあ、その中でぜひということで2009年に日本に戻ってきました。
すごいよね。だからこう切り替えが早いよね。ほいで今もう42で結構極めてるもんね。もうね、
いやいやいや、まだまだです。はい、
すごい。
8年後ぐらいかな、ジャパンの監督。
いや、8年間だから番組も頑張んなきゃ。
いやすごいな、でもその、ね、周りが認めてくれて、選手としてもね、認めてくれてアメリカに行って、今度はコーチとして認めてくれて、アメリカが認めて、日本が認めて、
いやもう必死でした、どこに、もう選手の時も、もちろんヘッドコーチの時も、アシスタントコーチの時も、もう今もですね、もう必死です、はい、もう精一杯やって、やっとできてるのかどうか、それでも分からないぐらいにやらせていただいてます。
今度今経営もありますからね。
そうか、
そうですね、はい、
やっぱりそのチーム、
はい、
選手にお給料払って、
はい、
あのどでかいアリーナを
本当ですよ
維持しながら、
そうですね、まあもう経営、そうですね、本当経営者としてもそうですし、やっぱりあのアリーナでの演出の部分ですね、やっぱりこう演出をどのようにして皆さんに楽しんでいただけるかというところもあるので、いやもう本当にあの、まあ、社長としてはまだまだルーキーなので、もういろんな方にお世話になって教えていただきながらやってますね。
でもその、まあ、あのジャパネットのグループの中に社長さんレベルの人がいっぱい存在しているので、財務も営業もだからある意味やりやすいかもしれない。
そうですね、もう本当に相談させていただける方はたくさんいますし、やっぱり尊敬する人もやっぱりアキラ社長をはじめ、はい、たくさんの方がいらっしゃるので、まあ、そういった意味ではもう本当にあの恵まれているなとは思います。
もう本当エンターテインメントって感じするよ。
あ、試合、ね、
アリーナで試合見てると。
ありがとうございます。
それとまたそのアルバルクの話に戻ると、あのマスコットの、まあ、ビファーレンでいうとこのビビ君的な存在のルーク君っておるさ、
はいはいはい、
この子がすっごいのよ。
かわいいです。
かわいい、
最高にかわいいです。
最高にかわいい。
かわいい、
うんうん、もうずっと動いとる、
もうエンターテイナーですね、自分が見られてるっていうのは分かっているので、はいはい、もうかわいい動きから、うん、もうなんかこうちょっといたずらっぽいことをしてみたりだとか、はい、目が離せないですよね、
目が離せない、だからアルバルクとの試合は、うんうん、試合よりも、うん、よりも今ルーク君がどこにいるか会場のどこで何をしてるかっていうのが気になって、はい、気になって、
ちょっとぜひこのお話をですね、うん、うちのマスコットのルカにも、あ、
ルカ君にもね、
ちょっとし してあげてください、
ね、
はい、
ルカ君もちょっと学んだがいいぞ、
はい、もう言ってあげてください、
本当よ、
なるほど、
さああっという間に前半が終了するわけなんですけどね、うん、はい、アメリカ高校でアメリカ行って、うん、日本に帰ってきて、
はい、
ね、
大学は奨学金でまるっと行って、
ね、
NBA も
止め、タスケも大助かりやった
、タスケもそうです ね、まあ、でもそれまでにたくさんお金を使ってもらってるので、
還元か、
はい、まだまだ返せてないです
はい、じゃあまた後半もですね、ベルカのこといろいろお伺いしたいと思います、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
もったいないをありがとうに、つなぐバンクいさはやは未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM いさはやでもおつなぎしています。
社長さん、陽気にしちゃったなった
は、7年3月3日月曜日、記念すべき300人目の社長様をお迎えしております。本日はプロバスケットボール B1 長崎ベルカ代表取締役社長兼 GM 伊藤拓磨様をお迎えして収録放送でお送りしております。社長さんいらっしゃい、お相手の上野屋と
FM 諫早河野律子です。
さて後半ですけども、うん、現在のそのベルカの新しくアリーナができて、うん、見どころこの辺おすすめみたいな、なんかポイントってありますか。
はい、もう私たちも立ち上げの時 B3 の頃から目指している世界でいうと、まあ、本当にエンターテインメントの多様性ということをずっと話をしていました。これはどういうことかというと、うんうん、 バスケット好きな人、バスケットを知ってる人だけではなくて、いろんな人にいろんな楽しみ方があるクラブでありたいという思いです。なので、まあ、アリーナができたことによってもちろんバスケットが見やすくてバスケットを楽しんでいただけるというのはあるんですが、まあ、それ以外でもグルメを楽しんでいただいたり、ビジョンを見ておーと楽しんでもらったりだとか、試合の合間にいるダンスチームベルシーを楽しんでもらったりだとか、もう本当にいろんな楽しみ方を皆さんにしていただけたらなと思っているので、まだまだですがコンテンツを磨き続けて、本当にさまざまな方にさまざまな楽しみ方をという思いでやっています。
そうですね、やっぱり行くと分かるんですけど、やっぱりその音と光とね、それとまあ5000人という5500か6000人近くという人が体育館の中に入るとどういうことが起こるかっていうのがね、僕はあのアリーナができる直前に、あの佐賀で、B1 決めたベルカとバルナーズの試合が佐賀であった時に約8000人入ってる状況を感じて、あ、これが長崎にできるんやなって思ってワクワクして、実際入ってみたら凄まじくて、すごいですよね。
やっぱアリーナというのは、まあ、見やすさもそうですし、やっぱり体育館とは違う、やっぱ快適さがあり、あとはやっぱりビジョンであったりとか、もおっしゃられた通り音、光、いろんなあのこう演出で皆さんを楽しんでいただけるっていうのはやっぱアリーナの魅力であるので、はい、私たちまだまだもっと上手い使い方があると思っていて、もっと追求しなきゃいけないというふうに感じてますね。
僕はあの2階席の1列目ベンチ裏の1列目にいるんですけど、だからベンチのこう采配をこう上から眺めながらふんふんって聞きながら、聞こえんけど、
聞こえんとね、なんだ、
あの一個あのお願いなんですけど、ベルシーがあのバズーカ打つじゃないですか、
はい、
あれが飛びすぎて、
はいはい、
私のところに来ないんです。
そこか
これね、意外に皆さんそれ言われます。、はい、皆さんやっぱ皆さん目線なんで、私の方にバズーカが向かないとか、私の手前に行くとか、通り過ぎる。じゃあ今度はもう めがけてめがけてですね、
ちゃんと
撮ってください。
いやー、本当ね、とてもいい席で見せていただいててですね、毎試合ね、面白いね、
いいなー、
どうなんですか、ずっと今、まあ、ほぼ満席状態なんですけど、今度経営面から見るとどうなんですか。
そうですね、まあ、本当に常に私たちは課題があり、あの成長できるクラブだと思っているんですが、本当にいくつかある中の一つとしては、やっぱりこうアリーナができたっていうことは本当にたくさんの可能性を秘めているんですけども、そのコンテンツをさらに磨き続けなければいけないっていうのがまず一つですね。なんでこれは本当にもうあのやってみて課題がここあそこっていうのが出てきたので、これしっかり解決していきたいのがまず一つと、あともう一つって言って、これは嬉しい悩みなんですけども、こうやっぱりスポーツクラブというのは応援をしてもらえるファンの方々をどれだけ増やして、その方々の熱量をどれぐらい上げていただけるかっていうところなんですけども、それで言うとファンになるっていうのは、興味を持ってもらって、興味があるから試合に行く、試合に行ってハマるというのが、まあ、方程式のようなもんなんですけれども、今の段階で言うとチケット毎試合完売なので、うん、興味を持った方が試合に行けないという悩みがあるんですよ。これをクラブとして解決しなきゃいけないなというところで、興味を持ってもらった方が試合以外のベルカの楽しみがあるっていう、例えばパブリックビューイングですね、VMAX というのをやっているんですが、そこに来ていただくとか、まあ、そういった仕掛けが必要だなっていうのは後半戦あるいは来シーズンに向けて課題を感じているので、やっぱ私たちあのたくさんの方にベルカを楽しんでいただきたいという思いがあるので、まあ、そういった意味ではこうファン獲得活動みたいなのにも課題を感じています。
まあ、いつぞやはその若い世代っていうかな、若い世代もこう見に来てほしいみたいな、うんうん、お話をされたことがあったですよね。はいはい、なるほど、うんうん、だからあの時々そのなんていうかな、ベルカの試合の、まあ、前座的にコートで、若い子のプレーを させてることがありますよね、うんうん、あれいいなと思ってて、
そうですね、やっぱりあのアリーナでプレーができるっていうのは小学生中学生高校生にいたらすごく、まあ、夢のようなあの環境でバスケットができるっていうことだと思うので、まあ、そういったことは今後増やしていけたらなとは思いますね、まあ、本当に協会の方々ともお話をさせてもらって、うん、何らかの決勝戦はそこでするとか、うん、県大会の決勝だとか、そういうのができたら子どもたちも喜ばれるかなとは思います、
うんうん、あのカラーコートというやつですよね、うんうん、
目の前でね、うん、いや
それ、
ね、
であれ保護者の方とかも入れるわけでしょ、
う
ん
うん、そうですね、
試合前に、はい、うん、うん、だからそういうのをもっといっぱいやったらいいなって僕は個人的に思っていて、うん、はい、うん、それが潜在的に今度チケットを買って見に来るっていう子たちを育てることになるのかなって、うんうん、多分今はその子たちって自分がプレーをしたいので、
あ、なるほど、
プロの選手のうん、見るというよりも自分たちがそのカラーコートで、
そうですね、特にやっぱり小学校中学校高校とかになると、うん、自分たちが見に行くっていうよりかはやっぱその土日休みの時に試合をする、練習試合をする、うん、練習ができるっていうことで、っていうのか思いが多分強いと、あの指導者の方々もそういうふうに思ってる方がいると思うので、ね、まあ、そういった意味ではそうですね、自分がプレーしたいっていうのはあるんじゃないか
と。ちょっとそのパスとかね、
うん、
選手とね、
うん、あ、選手に会えたらまたね、
ドリブルごっことかね、
うん、
そういうのが潜在的に残るやろうなと思います、
う
ん、
そうですね、はい、やっぱ選手とやっぱりこう、うん、どこかでこうつながり関係があるっていうのは、うん、やっぱ子どもたちにとってはすごい、はい、頑張りになると思うので、ぜひそういった機会もどんどん作っていきたいと思います、
う
ん、
ぜひぜひ楽しみです、ありがとうございます、う
ん、瞳を持っていた。
社長さん、いらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなテレビ、カンブリア宮殿っぽくですね、
はい、
伊藤社長にお伺いしたいのですが、うん、まあ、今を継続できているその思い、やりがい、理念、ポリシー、うん、この辺はいかがでしょうか。
そうですね、もう今で言うとですね、やっぱりこうバスケットという私がずっとこう魅了されてきたスポーツ、魅力があるスポーツを通してそれをたくさんの方に、感じても同じように感じてもらい、長崎県民の皆さんに熱狂してもらい、応援してもらいっていうのがやりがいかなと。バスケットを通じてたくさんの方々の人生が豊かになればなという思いがあったんですけれども、実際やっぱりこうそういった方々を多くお会いすることができ、直接私お礼を言われたこともあるので、まあ、そういった時はやっていてよかったなと思いますし、まだまだまだまだこの魅力的なスポーツを通して皆さんに楽しんでもらえることをたくさんやっていきたいなという私自身のこうモチベーションになるので、まあ、経営理念といいますか、私自身こうなんていうんですかね、こう何かをやるときに意義がないとやれない人なので、まあ、そういった意味ではこうバスケット長崎ベルカがあることにたくさんの人たちの人生のこうなんていうんですかね、 QOL が上がっていくといいますか、こう皆さんのワクワクになるっていうのは私自身こうやっていて頑張れることかなっていうふうに思います。
うん、いやね、ぜひね、あのアリーナに足を運んでいただいて、うんうんうん、まあ、バスケットライブもあるけどさ、
うんうん、
月500円ぐらいでさ、うんうん、あれはあれでね、はい、楽しいけど、うんうん、やっぱりこの客席のその音と光っていうのはやっぱりなかなかあれは映像では伝わりにくいかな。
や
っぱり非日常っていうキーワードもよく私たち使ってるんですけど、やっぱり日常の中で大声でわーって叫んだりとか、やっぱ一つのシュートでやっぱりこう一喜一憂するってことあまりないじゃないですか。やっぱりあの限られた約2時間の実感の中でやっぱり喜怒哀楽があり、大きな声で叫び、隣の人と会ったことない人とハイファイブをしたりだとか、やっぱそういった非日常空間がアリーナにはあるので、ぜひ、まあ、本当にあのまだ来たことない方はぜひ来ていただきたいなと、はい、あの試合によってはまだチケットもあの残っている試合もあるんですね。今回ブレックス 宇都宮ブレックスが来ていただけるんですけども、その試合2日間で約1万2000席あるんですけども、2日間、両日合わせて、約30分で完売しました。
あ、そうやろうね。
はい、
そうやろうね、
はい、
うん、すごいもんな、
はい、
だから一番上の席の立ち見も結構いっぱいですもんね。
そうですね、本当ありがたいです、
うん、あの立ち見の席も面白いよ、意外と。
あ、確かにね、
行ってみると分かるけど、あれはあれで、
なるほどね、
うん、私たまに行くんですよ、
う
ん、
あ、そこ立ち見に、
あ、立ち見に、うん、やっぱいろんなところで試合を見たい、うん、ここから見える景色はどういった景色というか試合なのかなっていう意味で、本当にもう何試合かに1回はそこで1クォーター2クォーターとか見るっていうのを決めてるんですけど、あれあれで確かに面白いですよね。
ありですよね、はい、カウンターバーみたいな、
うんうん、
スタンディングのカウンターバーみたいな感じだよね、うんうんうん、それこそビールが合うよ、うん、
はいはいはい。
じゃあそこで違うか
でもあそこのあのなんていうの、あの2階のコーナーのところ、あの選手のファミリーと思われる方々がよくいらっしゃるゾーンがありますよね。あそこも意外といいぞと。
そうですね、うん、ゆっくりできる、座ってテーブルがあってっていうのもあるので、うんうん、はい、もう本当にあのもう先ほどもお話しさせてもらいましたけども、いろんな楽しみ方があっていいと私は思っているので、うん、もう試合アリーナにご飯食べながらこう軽く見るエンターテインメントを見る、映画を見る感じでもいいと思いますし、その方にはそういった席もありますし、もう目の前で選手を見たいっていう人もいれば、まあ本当に初めてでどんなんだろうなっていうので立ち見をっていう方もいいと思いますので、はい、もういろんな方にいろんな楽しみ方があるのが、まあ、ありなんじゃないかなっていうふうに思います、
はい、
さあこれからやってみたいことはいかがでしょうか。
そうですね、これはやっぱりこう長崎ベルカとしてまだまだこれからやっていきたいことたくさんあるんですけども、やっぱ私たち目指しているところっていうのは、こう長崎ベルカとい う, こうコミュニティになれるっていうことがすごく大事なのかなと。なんで今は試合で皆さんとつながって試合に見に来ていただいてっていうところなんですけども、試合以外でどのように皆さんとつながりを持ってベルカというコミュニティを通して皆さんの生活が少しでも豊かになるかっていうところを目指しているので、試合以外のいわゆるコンテンツをどのように増やしていくかっていうのを今いろいろと進めているので、今シーズン中どうなのか分かんないですけど、来シーズンには本当にこう365日ベルカがそばにあるみたいなのを作っていけたらなと思っているので、はい、もう将来のビジョンとしてはベルカが長崎県のこうコミュニティの一つになるっていうのをまあ目指したいなというふうに思ってます、
ね、楽しみやろ、
うん、楽しみ、ね、
だからあのヘッドコーチもすごい面白いもんね
キャラ濃いですね、
キャラ濃いし、はい、日本語もねボツボツね、
はいはい、
めっちゃ楽しいとかね、はい、
そうなんだ、
なんかそういうなんかショートのなんか YouTube とかでも楽しいかもしれない、
はい、そうですね、彼あの今でもずっともう週に2時間日本語のレッスンを受けているので、数字とかも完璧に分かりますし、なんだったら最近通訳があのちょっと間違った通訳を言うと、おそれ言ってない俺って書いて
すごい、
はい、
すごい、
はい、なんで聞く方っていうのはあの結構あのやっぱり勉強されてるなと思いますし、やっぱりこうやっぱりそのやっぱり日本という独特な文化、バスケットもやっぱりちょっと違う中で、やっぱり彼自身日本の文化を勉強したい、日本の選手を学びたいっていうところで日本語を学んでくれているので、まあ、そういったところやっぱりヘッドコーチやっぱリーダーとしてこう自分がこうだけではなくて、やっぱりこう選手のこと、スタッフのこと、あとはまあパートナーの方であったりとかファンのことを知りたいっていうことで、まあ、そこを勉強してくれるっていうのは本当に、はい、素晴らしいことだなと思います。
だからもうぜひあのほらあの試合後の、ヘッドコーチインタビューの時に最初のやっぱり1本2本ぐらい日本語パンパンかまして
かまして
すごい親近感出ると思うん
ですよ。そうですね、
確かに。
でもあの勝利インタビューの時いつも日本語最初の、はい、最初はあの日本語で、ね、はい、話そうとしてます ね、
はい、さすが。
ぜひぜひですね、うんうん、まだ行ったことないやろアリーナ。
アリーナは行ったことありますけど、あのバスケは見てないです。
そりゃぜひね、
ぜひぜひ。
諫早でしか、内村アリーナしか行ったことないです、私。
ああ、はい、まあ、それはそうだったけどね、
はいはい、うん、それはそれでね、そうですね、すごい感動しましたけどね、
はい、まあ、でもアリーナは全然
アリーナで見たい
違いますよ
全然違う、
ぜひぜひお越しください
もう、はい、ありがとうございます、絶対生きていきたいと思います。
結構なんか急斜面やからね、
う
ん、
あ、
近いよね。
そうですね、見やすいようにすり鉢状になってるので、うんうん、はい、どっからでも試合は見やすくなってます、うん、
さすが、
楽しみでございます。ぜひぜひ行ってください。
ぜひ、はい、生ババを見たいんです、ずっと言ってます私、
ね、何
生ババをずっと見たいんです、ね、ずっと言ってるんです。
じゃあぜひぜひですね、はい、はい、
あ、ババ選手いいもんね、はい、
かっこいいです。
パフォーマンスとしてもいいしね、はい、プレーもいいしね、はい、楽しい満載ですね。
本当です。
さあ、あっという間にチャイムが鳴りまして、番組残り3分でございますが、お忙しい中本当は駆けつけていただいてありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
あの、地方のラジオいかがでございましたか？
いや、楽しいですね。はいはい、ラジオ何度か、あの、私自身毎週短い時間ですけどやらせてもらってるんですけど、やっぱラジオ私聞くのも大好きなので、はい、本当にありがとうございます。
意外とね、意外と
意外と
意外と地方のラジオ、あの、狙い目ですよ、
はい、
なんかやるときはいつでも。
ああ、本当ですね、
流しますんで、
はい、ありがとうございます、
はい、さあ、あの、次週ですけども、3月の10日月曜日、記念すべき301回目で、
はい、
株式会社九州フジパン、誰もが知ってるフジパンでございます、うん、長崎工場というのが諫早にありまして、
はい、
そこの総務課長さんなんですけど、
うん、
岡智之様にですね、お越しいただく予定になっておりまして、ここの、あの、何がすごいかっていうと、
うん、
あの、発達系に不安のある、
うん、
子どもたち、学生を積極的に一緒にパンを作ろうぜみたいなことでやってる会社でございまして、うんうん、面白いんですよね。だから障害者として雇用してない雰囲気があるんですよ、
うん、
そしてそのパンを作るっていう複雑な工程を見直して、
うん、
その子にできることをやってもらってという、うん、なんかそういったお話をお伺いしたいと思っておりましてですね、
はい、
よろしくお願いいたします。というわけで、結びのご挨拶でございますが、伊藤社長、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなで元気よく
、はい、
結びを、
はい、
あの、一言つぶやいていただくとこ大丈夫でございますかね。
はい、
大丈夫、
はい、ちょっと考えて、
はい、今考えてます、
はいはい、では、長崎ベルカ伊藤社長もご一緒に、せーの、
また来週。
ルカ、ルカもちゃんとこの回聞くんだよ。
バイバイ。バイ
バイ。あ、そこ来ると思いました。ありがとうございます。
ありがとうございました。